それでは本日の聖書箇所をお読みします。今日は、新約聖書ヨハネによる福音書15章の1節から8節です。教会備え付けの新改訳聖書では後半新約聖書の193ページにあります。ヨハネによる福音書15章1節から8節お読みします。私は誠のブドウの木であり、私の父は農夫です。私の枝で実を結ばないものは皆父がそれを取り除き、実を結ぶものは皆もっと多く実を結ぶために刈り込みをなさいます。あなた方は私があなた方に話した言葉によってもう清いのです。私にとどまりなさい。私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木についていなければ枝だけでは実を結ぶことができません。同様にあなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れては、あなた方は何もすることができないからです。誰でも、もし私にとどまっていなければ、枝のように投げ捨てられて枯れます。人々はそれを寄せ集めて火に投げ込むので、それは燃えてしまいます。あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。そうすればあなた方のためにそれが叶えられます。あなた方が多くの実を結び、私の弟子となることによって、私の父が栄光をお受けになるのです。それでは、今日はですね、長老教会の牧師でいらっしゃる、高野先生に、私につながっていなさいというテーマでメッセージを伝えていただきます。
どうか一緒に祈ってください。主なる神様、今ここであなたの御言葉を、もともと書かれたのとは違う言葉で、またそれもいろんな翻訳版で、人間のいろんな制限、限界というものがありながらも、あなたの御霊の働きによって私たちの心に届けてくださることを信じて、真摯に受け止めさせてください。どうかまたあなたの御言葉がよく肥えた地に落ちる種のように、私たちの中になりますように、私たちの心を開いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日今読んでいただいた聖書は改訳版でしたっけ、おっしゃったよ通りなんですけども、これ本当に言葉って面白いものですね。私がこの説教の準備をしていた時には、これは新共同訳っていうのかな、だからちょっと言葉が違うんです。でもそれがかえって良い方に働いて、私たちに深い意味を見せてくださる、そういう、人間の限界というのをうまく使われている神様、それにそしてそれが私たちに分かるようにしてくださる聖霊の働きに感謝いたします。でもこの時点になるまでに何回か話されました、話に上がりましたが、今この教会には常勤の牧師がいません。そんな中で毎週御言葉を取り継ぐ人が来るようにしたり、教会の建物を維持したり、礼拝を続け、神を賛美し、みんなで教会生活を守っていけることは素晴らしいと思います。それは教会はキリストの体であり、その頭は牧師ではなくイエス様であり、 すべて教会員はそれぞれがイエス・キリストの体の一部であることの素晴らしい証であると思います。じゃあ専属牧師はいらないのかというと、そういうわけではなく、この教会のために神様はきっと牧師様を用意してくださると信じて祈るわけですが、それまでの時間、それは単に待っている時間ではなく、一人一人が単に自分がクリスチャンであるということでなく、クリスチャンの集まりである教会のメンバーであることの意味を改めて考えてみる良い機会であると思います。そしてまた今日は礼拝の一部として聖餐式があります。聖餐式にはどんな意味があるのか、皆さん考えたことはあるでしょうか。事情があって教会に出てこられない人には、その方のお家や病院に行って聖餐式を行うこともありますが、原則として信者の集まりである教会で皆が一緒に聖餐に預かりますよね。今日の聖書の箇所、ヨハネによる福音書15章1節から8節は、クリスチャンであるということ、教会に属することとはどういうことなのかを私たちに教えてくれると思います。そしてその理解に立って今日の聖餐を深く味わえることができるよう、御言葉に耳を傾けましょう。ご存知の通り、新約聖書にはイエス様の行いや教えを綴った福音書がマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネと4つあります。でもヨハネによる福音書というのは他の福音書と比べるとイエス様の扱いがかなり変わっているんです。マタイ伝、マルコ伝、ルカ伝ではイエス様は病人を癒したり、社会からつまはじきにされている人を受け入れたり、世の常識では許されないような人の罪を許したり、イエス様ご自身の行いを通して、またいろいろな例え話を通して神の国について語っています。自分についてというよりも、御国とは天国とはどういうところな世界なのかということを教えています。その一方でヨハネによる福音書はイエス様が誰なのかということに焦点が当たっているんですね。ヨハネの描くイエス様は、彼が行う技も例えも例え話もすべてイエス様とは誰なのかを訴えるものになっています。新約聖書ではギリシャ語で書かれていますが、ギリシャ語と日本語には面白い共通点があるんです。それは主語を言わなくても意味が大体通じるというところなんですね。ちょっと考えてみてください。日本語で普通お話しするとき、わざわざ私はということはあまりありません。あ、お腹すいたとか、今日は早く帰りますとか、誰々の母です、父ですと、普通は私はという必要はないんですね。あえて私はというときは、私は何々であるということを、それを強調するときですよね。ギリシャ語でもそれは同じなんです。それを考えてヨハネの福音書を読んでみると、まさにそこにはイエス様が、私が命のパンである、私は世の光である、私は門である、私は良い羊飼いである、私は復活であり命である、私は道であり真理であり命である、とあり、この一連の表現の最後に今日の朗読箇所の、私は誠のブドウの木というのが来るんです。で、この福音書を書いた人がいかに読者にイエス様について分かってほしいと、そう思っていたのがひしひしと伝わってきます。そしてこれらの私はで始まる文は、単にイエス様がどういう方かということだけでなく、イエス様と神様の関係、ひいてはイエス様と私たちの関係、そして私たちと神様の関係を示しています。今日ここに集った私たちの中には、自分はまだクリスチャンとしてのはっきりとした自覚は持っていない方もいるかもしれません。キリストを信じる人がキリスト信者、すなわちクリスチャンですが、キリストを信じるということは、私はこれこれであるというイエス様の言葉を信頼すること、信じることです。またその御言葉に表されているイエス様と私たちのつながりを信頼して、それを頼りに生きるということです。 では今日の聖書の箇所は、私たちが信頼すべきイエス様と神様とのどんな関係を表しているんでしょうか。私は誠のブドウの木、私の父は農夫である。私にとどまっているながら実を結ばない枝は皆父が取り除かれる。しかし実を結ぶ者は皆いよいよ豊かに実を結ぶように刈り込まれる、または手入れをされる。ここがちょっと日本語の訳でも違うところなんですが、まずここでイエス様と父なる神様の関係が示されてますね。私はブドウの木であると言ってそこで終わらないで、でお父さんは父なる神様はこうだと。イエス様というのは神様との関係の中で私たちを理解しなきゃいけないんです。そしてブドウの木の枝の手入れをして実を結ぶようにするのは父なる農夫の仕事ですが、実を結ばない枝は取り除かれるとあります。私たちはもうこの後の節にイエス様はブドウの木で私たちはその枝であると書いてあるのを知っていますから、ここですぐじゃあイエス様を信じる人は神様が手入れを刈り込んで実を結ぶようにしてくれていること、人のこと、すなわち救われる人、クリスチャンのことで、実を結ばずに取り除かれてしまう枝というのはイエス様を信じることをせず救われない人と解釈してしまいがちですが、それは飛んだ誤解で全くの誤解を招く早合点です。なぜかというと、このすぐあと3節に、私の話した言葉によってあなた方はすでに清くなっているとあるからです。ここがとっても大事な一句です。というのはこの聖書の言語であるギリシャ語では、あなた方はすでに清くなっている、清く、解約だと同じようにやっぱり清いという言葉が使われてますよね。清くするという言葉と、父なる農夫が実を結ぶ枝は皆ますます豊かに実を結ぶように手入れをなさる、その解約の聖書では刈り込まれると書いてありましたね。この刈り込まれる、手入れをなさるという言葉と清くする、日本語で読むと全然違うんですけども、実は同じ言葉で書かれているんです。ギリシャ語の神、もともとの神、聖書では。ということはどういうことかというと、手入れをする、刈り込むという言葉にはきれいにするというものも意味もあるのですから、イエス様があなた方と語りかけているのは、実を結ぶためにすでにもう神様が刈り込みの仕事をされている、手入れをされている枝、すなわちイエスの弟子たる信者たちのことなんです。どの事態を生きる者でも、イエス様を信じて従おうとする人は皆今も昔もイエス様の弟子です。ですからこの聖書の言葉は、クリスチャンの人とクリスチャンでない人、天国に行く人とそうでない人を区別しているのではありません。そうではなくて、イエス・キリストに従う我々信者全員に向けられた言葉なんです。ヨハネの福音書におけるこのシーンは、イエスが弟子たちと共にした最後の夕食の場でのことです。この最後の晩餐の場まで、この最後の最後までイエス様に従ってきた弟子たちに、イエスが今一度自分と彼らの関係をしっかりと分からせようとしているんですね。そしてイエス様は彼らに、あなた方はブドウの木である私の枝だよというよりも前に、その前にですよ、まずあなた方は私の話した言葉によってすでに清くなっている、それが大前提としてまず来ているんです。つまりあなた方は神様が手入れをしている実を結ぶべき枝なんです。それがまず先に来ているんです。つまりイエスに従う私たちは、自分の選択や判断といった自らの行いによって清くなっているのではなく、イエス様の言葉によって、すなわち神様の御心によってもう清くされている。つまりより豊かな実を結ぶようにすでに手入れをされているのだということなんです。言い換えれば、イエスを信じて従う者は、自分が実を結ぶ枝かな、それとも取り除かれて捨てられてしまう枝かなと心配したり 心を悩ますことはないのだということです。イエスの弟子なる私たちはブドウの木であるイエス様を通して父なる神が農夫として手入れをしてくださっているんです。ここに私たちと神様の関係が示されています。で、確かにこの手入れ、共同訳では手入れという言葉でしたけども、もう解約では刈り込むということになってますよね。同じ意味があるからなんですけども、成長を妨げるものを刈り込むという、そういう仕事も入ってきます。つまり枝が伸びたい放題に伸びるということではないんです。では実を結ぶべき枝である私たちにどうあれとイエス様はおっしゃっているのでしょうか。その答えがこの次の4節、私にとどまっていなさいということなのです。これは同時に、私につながっていなさい、私もあなたにつながっているからと、私たちとイエス様の関係を示す言葉でもあります。キリストに従う者とはキリストにつながっている者、キリストにとどまっている者です。それは私たちが自力でどうにかキリストにすがりついたり必死にしがみついて保たれている関係ではなく、そういうふうに感じることもすごくあるんですけども、自分たちの身から見ればそうではなく、農夫である神の意志により私たちは実を結ぶべき枝としてキリストイエスのブドウの木につながれているという関係なんです。ブドウの枝が木につながっていなければ自分では実を結ぶことができないように、あなた方も私につながっていなければ実を結ぶことはできない。だからつながっていなさい、私にとどまっていなさい。これが私たちのイエス様と神様との関係の大前提です。続いて5節、私はブドウの木、あなた方はその枝である。人が私にとどまっており、私もその人にとどまっておれば、その人は豊かに実を結ぶ。私を離れてはあなた方は何もできないからである。これがキリスト者である私たちのイエス様との、そして神様とのつながりの現実です。その後の6節はこう続きます。もし人が私につながっていないならば、枝のように外に投げ捨てられて枯れる、そして集められ火に投げ入れられて焼かれてしまう。これはイエス様にとどまっているから私たちは実を結ぶことができるのだという肯定的なこの現実、大前提にある現実をひっくり返して逆の方向から見た表現です。キリストという生きたブドウの木につながれていなければ、どうして枝が生きながらえるでしょう。どんな枝でも木から離れてしまっては実を結ぶどころか枯れて役には立ちません。7節ではまた、あなた方が私につながっており、私の言葉があなたのうちにとどまっているのであれば、望むものを何でも願いなさい、そうすれば叶えられると、この現実をその先に一歩行ったところについて話しています。これはクリスチャンになったら人生何でも願い通りになるということではなく、もちろんそういうことではなく、イエス様につながっているものならば、その望むところは神様の御心にかなうところと一致するということです。最後の8節、あなた方が豊かに実を結び私の弟子となるなら、それによって私の父は栄光をお受けになる。生きたブドウの木につながった枝を手入れして刈り込んで実を結ばさせるのは農夫の技であり、農夫のゴールでもあります。神の御旨はそして必ず成就します。このように枝である私たちがブドウの木であるイエス様につながっているということは、実を結ぶという大きな目的があるからなんですね。神様が手入れをするのも実を結ぶさせるためです。では一本のブドウの木からたくさんの枝が出て、そこに豊かな実がなっているのを想像してみてください。農夫が丹精凝らして手入れをしてくれたので、枝はそれぞれ実を結びますが、すべて同じ一本の木につながっているんです。 つまり私たち信者は一人一人がイエス様につながっているだけでなく、イエス様を通してお互いともつながっているんです。それは一つの枝の育ちようが他の枝の発育にも影響するということです。ですからこのヨハネの福音書15章1節から8節が私たちに教えているのは、一人の信者としての私たちの個人的なイエス様と神様との関係だけでなく、信者の集まりである教会の一員としてのお互いのつながりをも意味しています。つまりイエス様につながっているということは、イエス様の体である教会の一員としてその働きに貢献するということであります。キリストにある私たちのつながりとはそういうつながりです。私たちが実を結ぶのも、私たちの願いが叶うのも自分勝手なことではなく、その教会の一員、キリストの体の一部として使わされるときに初めて意味が分かってきます。先ほどイエス様が私にとどまっていなさいとおっしゃったこのシーンは、イエス様が弟子たちと過ごした最後の晩餐の時であると言いました。もう弟子たちと一緒にいられる時間が長くはないと分かっていた時です。イエス様がいなくなってしまった後、弟子たちはどうしたらイエス様にとどまっていることができるんでしょうか。その答えとして、このすぐ後の9節と10節でイエス様は、父が私を愛されたように、あなたも 私もあなた方を愛してきた。私の愛にとどまりなさい。私が父の掟を守り、その愛にとどまっているように、あなた方も私の掟を守るなら、私の愛にとどまっていることになる。と言いますが、このここでとどまると日本語に訳されたギリシャ語の言語は、つながっていなさいということと同じなんですね。つまり私たちは神の愛、キリストの愛をもって神を愛し、お互いを愛するとき、キリストにとどまっているということになります。そしてその愛の働きが私たちが結ぶ実なのです。ヨハネによる福音書には、イエス様がパンを裂き杯を与える晩餐のシーンは記録されていません。でもイエス様がこれらのことを弟子たちに語ったのは、確かに最後の夕食の時ということになっています。私は命のパンである、私は誠のブドウの木と言って、自分と神様との弟子たちの自分と神様の弟子たちの関係を示したイエス様の言葉を覚えるとき、聖餐式もまた私たちのイエス様さんとのつながりを確認する機会であると思います。枝が生きたブドウの木につながって、そこから栄養を取るように、私たちも聖餐式に預かるときに、イエス様の御心、神様の御心であるイエス様の御言葉、そしてそれが聖霊の働きによって今も私たちの中にとどまるのだということを確認できるんです。それによって私たちは枝として今もなおかつ生きています。私たちはキリスト者の一人として、またキリストの体であるこの教会の一員として、生きたブドウの木の枝として実を結んでいるでしょうか。聖餐式に預かる今日、謙虚に振り返りたいと思います。